はい。続きです。
続くね。続くね。は
い。13回に続いての話ですけど、やっぱりでも放送というのは枕が必要なわけでね。
まあね、枕必要だよね、はい、もちろんね。
始めますの前にやっぱり何か小話が必要なわけですよ。
ああ、そうですな。
どうぞ。
ああ、俺、はい、フィギュア、ジョジョフィギュア欲しかったんですけど、
ほうほうほう。
未だに おかみのお許しが出ないので、
ああ、悪大官の
、もう大官がね、もう年貢はもう半端ないんですよ。もう、月収うん十万もらったとしても、もう 98% 取られるから、もう。
すごい搾取や、搾取やな。
もうさ、圧搾ですよ、もう。もう土が痩せちまいますで、おなじみの感じですよ、本当にもう。
あのね、この間面白い話を僕は知りまして。
何ですか
あのね、あれどこの山やったかいな。あのなんせね、山があるんですけど、日本のね。
うん。
その中にね、隠し田んぼっていう言葉知ってる？ヘボさん。知ってる？
知らない。
知らんよな。俺も知らんくて。
隠し田んぼ
隠し田んぼっていう言葉、間抜けやんか。
超間抜けだね。
超間抜けやろ。でも隠し田んぼって何や思う？
わかんないけど、隠しと、まあ、言葉のまんまで言ったら山の中に田んぼが隠れて
んの。そう。なんでそんなん隠すと思う？
いや、わかんない。植えちゃいけない田んぼでも植えてんの。なんか植えてんの。
とか、やったらまあまあ、ピンとくるやんか。
うん。
あの頃ってさ、田んぼっていうのがだから機能してる時って、うん、要は年貢を取られてるわけでしょ。
おう。
年貢で持っていかれる分やったら、生き残れへんっていう村人たちが、山の中に隠し田んぼを作り、そこで食べていく分は作ってたっていうのが隠し田んぼなんですよ。
ああ、なんだろうな。もうまあ、
どうすか現代。このシリアスとコミカルのアンバランス。
あ、絶妙すぎるよね、それね。
めっちゃおもろいよ、思て。
いや、あれだよ、だから、現代で言うとこの脱税ってことですよね。
もしくはまあまあ、へそくりってことですよね。
そうだよね。すごいよね。隠し田んぼを隠せるんだって思っちゃうけどね、なんか現代人は。
まあでも、あの頃言ったら脱税っていうほどその法整備っていうのもあれやし、あんま計算されて年貢取ってたわけでもないからさ。
きっとそうだよね。
そう。でも隠し田んぼってすごいな、思って。
隠し田んぼって、
ね。それがでもさ、すっげえ、わかりやすい、うん、あ、ここやったんやっていう感じのがまだ残ってて。
お
ー。あ、なったかな？カラスなんとか山やったと思うんだけどな、確か。
え、東京の地名？
そっちの方やと思う、多分。
千歳カラス山とか。
あ、そんな長くないと思うけど、でも そこかもしれへんな、もしかすると。わからへんねんけど。
ああ、確かにその辺は、ちょっと東京の、世田谷じゃないかな。うん、まあ、ちょっと西側の方で、確かに山とかが出だす頃だね。
でもね、なぜちょいちょいあるみたいねん。その山って、うん、隠し田んぼ。
ああ、確かに未だに田んぼとかあるからな。うん、もしかしたらあんのかもな。
いや、あるかもしれない。だから、今はね、だから山の中にちょっとごそっとこう、何、低くなった平地みたいなところに、雑草がボーボー生えてるっていう土地しかないんやけど。
ああ、跡地なんだ、そこ
は。でも、ここ何？みたいな感じの時に、ああ、ここはね、隠し田んぼがあるんです。あったところなんです。みたいな、こう、ガイドさんが言ってはったりして。あ、そういうテレビを見たんですけど。
ああ、はい
はいはい。へえ、初めて聞いた。
隠し田んぼいいね。
意味を知ってるからさ、この間抜けさがさ、相まってちょっと言ってみたくなるみたいな。
うん、ねえ、本当ね。裏庭に隠し田んぼあんだよ、みたいな。ああ、まあ今、年貢じゃねえけどな、それなって。
隠し金庫やからな。
隠し金庫だからね。まあ、隠し田んぼに隠し金庫入れてんだよ、って。国税局に言っとくわ、それはって。
そうやな。
うん。はい、まあ、納税はしましょう。
何の話やろ。確定申告。お疲れ様でした、皆様。確定申告ね。もう済んだところだと思いますけれども。
はい。ね、もう頑張ってちゃんとみんなね、青空申告をね。
そうですね。
うん。じゃあ、ラボをやるね。
あ、やりましょう。
はい。
あれあ、それで行く感じ？
はい、もうそれで。フェードインな感じで。
はい、そんなわけで。
ええ。
前回の続きでございます。
ああ、もうね、ほんとね、もう長かったのね、前回もね。
いや、8部、7部のあの、何、盛り上がらなさが浮き立つこの感じ？
もうね、びっくりするほど薄っぺらかったよ、ほ
んと
ね。もうね。
ってことなんやね、多分ね。
多分ね。
あとびっくりするほどやっぱ、ジョータロ人気っていう、俺らの
中で。ね、俺らの中でもね。ジョータロ一番、まあ、言っても、ジョジョキャラで一番好きだからね、結局ね。
まあね。
うん。まあね、僕ら世代はね。今、結構出てきますから、ジョータロ。
うん。
そんな出てこないんだよね、けど、実際ね。
まあだから、前の話で一応、どこまで行ったかっつったら、あれですよね、その、ジョータロが出てきて、うん、それを、まあ、元に戻すじゃないけど、まあ、捕まってしまうという話。
そうそうそう。うん、で、結局、その、ジョリンは逃げずに、刑務所に入ってくんですよ。
はいはいはいはい。
ジョータロが廃人同然になっちまった、それをやった犯人を捕まえるべく。
江戸川廃人になった、ジョータロ
ー。ああ、もう、それはもう、声、なんだけど、もう、
はいはいはい。
うん、でもね、まあそうだね、うん。ね、もうそれを、まあ、罠で、まあ、ジョータロー罠にかかっちまって、
うんうん、
で、見事にこう、記憶とスタンドを奪われちまったんで、まああの、
あれ、ジョリンには逃げろっつったんでしたっけ？
そう、最終的にその、刑務所から脱獄させるために、ね、ジョータロは、その、ジョリンの刑務所に面会に行ったんだけど、その時に、敵の方が一枚上手で、見事にあの罠にはまっちゃって、
うん、
ジョリンを助けることはできたんだけども、ジョータロは見事に敵の罠にはまってスタンド能力と記憶を奪われちゃう。
なるほど。
で、もう廃人同然になっちまった状態で、一人分だけ脱出するポットを用意してたんだけれども、
うんうんうん、
潜水艦を用意してたんだけども、うん、ジョリンはそれで逃げることはできたんだけれども、
うん、
逃げずに、ジョータロをその中に入れて、
はいはいはい、
脱出させて、ジョリンは、あえて捕まって、その刑務所の中に入っていくところで、まあ、ストーン社が始まっていくというような感じなんですよね。
おー、なかなかこれあれですね、あの、よくよくこう、整理して設定を聞くと、ものすごく分かりやすくドキドキする話ですね。
そうなんですよ。
うん、
今回は、だからその、敵側の何者か分からないっていう感じの話なんですよね。
うんうんうん、うん。
まあ、4部の最後の方も、まあ、まあ、いや、ちょっと違うか、それは。まあ、けどまあ、そうね、今回は、敵が最初にはっきりしているというお話だね。
まあ、そうですね、4部はだって、あの、大きな筋としての敵がずっといるわけじゃないもんね。
そうそうそう。うん、あ、まあ、ましてや、5部は、5部もはっきりしてるときははっきりしてるけれども、まあ、正体は、あ、そうか、ちょっと近いけど、まあけど。
そういう意味では、だから久しぶりに3部に近いんか。
それはっきりしてるね、物語がね。
その、ディオっていう存在はもう3部ではもう最初から出てるけど、その存在だけ分からへんだけやけど、
うん、
形としては3部に近いんやな。
格好としてはそうなるね。
うんうんうん、うん。なるほどな。
うん。まあ、舞台が刑務所だからね、すごい、また、今までと違う、こう、展開の仕方であったりとか。
う
ん
う
ん
そうですね、
あと、まあ、女性主人公ということもあって、当然、刑務所も女性刑務所だから、
うんうんうん、
敵も味方も、まあ、大体女性なんでね。
あれ、女性刑務所でしたっけ？
そう、もちろん、刑務所は女性と男性で分かれてるんで、
うんうんうん、
確か途中、男性の刑務所の部分でもなんか出てくるんだよね、敵がね。
それ詳しいですね、刑務所にはね。
うん、まあ、刑務所詳しいわけじゃないからね、これはね。徐々に詳しいわけだからね、うんうんうん、俺は。入ったこともないからね。
いや、入ったかどうかは分からないですけど。
濁すなよ、そういうとこ。すげえグレーじゃねえか、なんかそういうこと。
はっきり言っときますけど、僕は知らないんで何度も言えないだけですから。
うん、ああ、なんだろうね。まあ、言った通りは、まあ、入ったことはねえから。マジレスそれこそ。ね、本当もう、まあ、そういうのはないけれどもね。まあ、ジョジョ読む限りでは、まあ、そうなってるわけだ、そうです。あと、まあ、競技のニュースをね、見る限りでは、まあ、男性、女性の刑務所は分かれてると、
うん、
まだ真面目に話す気、俺、これ。ね、まあ、分かれてるみたいですから、ね。
そんな言わんでもバレないから大丈夫です。
いや、バレねえって言うなよ、だから。バレるとかねえからだから。というわけで、まあ女性ばっかだったんですけど。
はいはいはい。
前回、前々回か、スティールボールランの話のところでちょっと話したけど、
うん、
6部では、ね、まだウィークリージャンプ、週刊少年ジャンプで連載してたので、
はいはいはい、
表現の規制があったから、こう、キャラクターの設定を書き換えたということが言ってたと思うんだけども、
はいはいはい、
覚えてる？
覚えてるよ。
覚えてる？
途中で切り替えたでしょ？
そうそうそう。
うん
打ち切りだなんだっていう。
打ち切り疑惑でしょ。
打ち切り疑惑あったけど。
打ち切りなのか引っ越しなのか大激論でしょ。
大激論。うん、まあ、引っ越しってことにしといてくださいよっていうことで、まあ、片付けたつもりなんだけども。
なるほど。
あれで出てきたように、ストーン社に出てくる登場人物に、
うん、
アナスイっていうやつがいるんだけど、
はいはいはい、
あいつはですね、物語の途中で出てくるんだよね、一回。ワンカットだけ。ウェザーリポートと一緒に。
はいはいはい。ダイバーダウンアナスイですね。
ダイバーダウンアナスイですね。はいはい、まあ、スタンドメイトの本人の名前なんだけれども、ね。
ありがとうございます。
まあ、あの能力もなかなか特殊だよね、本当ね、うんうん。なんか不思議な妙な感じだったけど。
ダイバーダウンはなんかちょっとね異質でしたね。
うん。だけどなんだろうね、あの物語、まあ味方メンバーの中では唯一なんかこうパワー型なんだよね、一応ね。
あ、そうなんやね。
うん。結構その ラッシュ系のタイプなんですよね。まあ、ジョリーンも
そうやったか。ああ、そうね。ジョリーンがだからその印象にあるから、あれ。
オラオラでもそうなんだけど、けどまあ、基本的には、ダイバーダウンも比較的、あれなんだよね。シンプルな能力な方なんだよね。
うん、ダイバーダウンはなんか使い方がややこしかったりする時があるだけで、めっちゃシンプルですよね。
そうそう。あ、そうだ。前回の話の続きでもあるんだけど、
はいはいはい、
シンプルな能力の持ち主ほど応用を効かせるんだよ。
いや、そうなんですよ。
そう。この話また戻っちゃう。長いけどな、ちょっと。
あの、俺がなんか今自分で感じた、そのスイッチがカチッて入った音が。
入った音がしたよ、俺も。
あかんかん。
そうだったよね。
そうなんですよね。うん、
これはまあ、特にまあ、ね、複雑化していく、して、もう最終的なところまで来てるのが6部だから、スタンドはね。このシンプルだと、まあ、かなり複雑な使い方をする。もしくは、そもそも複雑な能力の持ち主っていうんだから、まあ結局、複雑対複雑の分かりにくい戦いになるんだけど。
あ、俺ちょっとやばいな、これ。いやー、これちょっとやばいな。俺ちょっと今6部また読みたくなってきてしまってるわ、今。今この瞬間。
ちゃんと最後まで一回読み切ってもいいんじゃない？
あ、いや、ちょっとおもろなってきたわ、なんか今。
うん。
これあれやな、思って。結構なアンバランスの極地やな、思って。
そうだね。そういう風になっているし。
なんか今話してて、確かにスタンドは結構覚えてんすよ、俺。
ああ、
ウェザーリポートとか、マンハッタントランスファーとか、いっぱい出てくんやんか、名前が。
出てくる。
でも、登場人物全然覚えてない。
あ、それはあるね。
うん。
あと、なんだろうな、複雑すぎる能力のせいで、うん、俺、もう、まあ、ジョジョ好きだけれども、完全に全部覚えきれないほど複雑だよね。
ですね。
6部は。
うん。
あと、読んでた、複雑さゆえに、こう、情熱もそがれちゃってるんで、なかなか、覚えきれてないっていうのがあるんだけど、
まあ、パワー型とかさ、言ってるうちは全然よりいいというか、まあ、イメージやから、あれやねんけどさ、
うん、
確かジョジョってあれでしょ、どっかから人気出てさ、スタンド能力の、なんか言うたら、前も話したけど、パラメータみたいなの作るようになったやんか。
ああ、そうだね。
あっこからおかしになったんちゃうかな、思ってんねん、俺。
あれはけど、基本的にはあれでは、コミックの脇っちょにあるおまけ程度のものだから、
ね。いや、そうそう。いや、そうやねんけど、でもあれもどっちかっていうと、やっぱファンとかね、フリークが、言い出したものだとは俺は思うんですよ。
あ、そうだね。あ、けど確かに、思い返すと、もしかしたら、あそこからかな、5部からそういうの書くようになった
も
んね。
そうそう。でもそれが悪いとかいいとかっていうのは、まあ置いといてやけど、単純に変化したよねっていう理由のきっかけは俺そこなんちゃうかなとは思ってんね。だから明確にパワー型かとか明確に精密型かとか明確にスピード型とか、うん、明確に射程範囲が広いとかそういうの決めてじゃないとできんくなったやんか。で挙句の果てにパラメータになんか成長力みたいなの出たでしょ確かどっかで。
ああそう最初から多分それはあるかも、
ね。でも成長力とか言い出したらもうあかんと思うねんか俺。っていうの一番思ったのがエコーズやわ。
ああエコーズはね、うん、成長性が高い能力の
もう俺スタンドだったけど。俺それはあかんと思うと思って。
けどあそこの話もう俺もスイッチやっちゃうなそれ。
そうスイッチ入るよなこれな。
スイッチ入っちゃうな。成長っていうのはねけどジョジョの中ではすごいあれで面白い要素なんで。
面白い要素ではあるんですよ本当にそうそうそう。うん、
そう普通の他のバトル漫画は修行すれば強くなるんだけれども、
はいはいはいはい、
作者も言ってるように人間っていうのはそういった単純なパワーアップじゃなくて精神的に強くなった時にこそだけ強くなるっていう。
なるほどね。
うん。うん、だからこそこうとあ五部の話とかになっちゃうな精神的な。
わかるわかる。うん、それはわかるよ。わかるから、うん、一回ここは保留しとこうっていう感じで。
保留し
とこう。まあヘコさんのその言うこともすごいよくわかるから、俺もちょっと一個だけ保留の前に言わせておいてください。
はい、
それはいいんですけど、スタンド自体に成長力っていうのがあるっていうことが消せないんですよ。
ああ、そういうことか。
そう。本人が成長するのはいいんです。で、目覚めた時に使い方を覚えるとかもいいと思うんですよ。
うん、
でも、スタンド自体に成長力があると、本人は結局成長してなくねって俺は思っちゃうんです。
ああ、そうそう、う
ん。要するにさっき言ってた、パワー型の方が汎用性が低い分、いろんな凝った戦い方をするんだよねって言ったじゃないですか。
うん、
そういうのが欲しいわけですよ。成長っていうのはね、俺は。
うんうん、
だけど、スタンドが成長してしまうと、なんかいや、なんでもありになってくるやん、みたいな。
ああ、そういうことね。
その感触が、ちょっとあったなーっていうことで保留しておきましょう。
そうね。そうね。それね、もうエコーズ確かにその突っ込みどころの
書いてある例ではあるよ。そうそうそう。本当に書いてある例やな、思って、
うん。
これはでも面白い話なんで、置いておきましょう、ほんまに。
ね、
お聞きの皆さんもね、どっち派とか、あればぜひ。
あるよね、これね。
これは面白いところですよね、逆に。
面白いところだよ、うん、やっぱ。そうね。そう。まあとにかく6部のスタンドってのはかなりもう終盤だったので、もう複雑だったんですよね、もう。
複雑でしたね、そういう意味だね。
もう、なんだっけな、もう、完全に覚え出せないんだけど。
はいはい。
鬼門の方角から攻撃することはできないみたいなスタンドがいいんだよ。
確かドラゴンスタンド。おったおったおったおった。
とかね。
うん。おったおった。
まあ、ウェザーリポートの最、
ヘビーリボーン。
ヘビーベザーね。そうそう。
ヘビーバザー。
あれ、ヘビーバザーもね、もう、あれ気持ち悪いんですけども、なんか、サブリミナル効果の起こす光線を発射して、それを見たことによって、ナメクジ、カタツムリになっちゃうんだよ、うん。と、錯覚させる光線が出るっていう、うん、もう、わけがわからないやつだったりとかして。
いや、あれね、俺、そういえば、この間、ついこの間、LOT でその話してんねんけど、
うん、
これできんのよな、確かにな。
あ、そう、錯覚だからね。
そう。
拝聴させていただきましたよ、それちゃんと。
ああ、ありがとうございます、本当に。
ねえ、
うん。手前見せですが、面白いと思います。
うん、ね、もうこの、身内のうだうだを聞きたくもない、誰もね。
欲しいな。
欲しいな、これね。けどまあね、そう、できてしまうんだよね。もう、見えてるものが錯覚なんだからってことでね。うん、
ただ、あれはね、でも前提がね、もうちょっときっちりしてこないとね、なかなか難しいですね。
ちょっと、難しい、あれだよね、ものだよね、ちょっと。なんとも。もう、ちょっと、ちゃんと消化しきれてないから、
マグノリアっていう映画があるんですけど。
名前ぐらいしか知らないけど。
うん、まあ、すごく、まあ、有名っちゃ有名な映画なんですけど、まあ、クソ長いんですけど。
うんうん、
その映画、まあ、僕はまあ、嫌いではないんですけど、好きではなくて、
うん、
オチが、空からカエルがいきなり降ってくるっていうオチなんですよ。
あー、それ。
それ。
あ、あれじゃん、ウェザーリポートのやつじゃん。
いや、ほいで、いや、で、まあ、空からその、何か、そのカエルとかオタマジャクシとかね、
うん、
まあ、なんか、まあ、虫の時もあったんかな、うん。そういうのが降ってくるっていう現象は昔からあるんですよ。
うん。
うん、だから、いいんですけど、ただ、オチにそれを使われてもな、っていうところがちょっとあったんですね、俺、見た時に。
あー、まあ、お話を知らないからなんともだけれども。
話はね、それぞれの、まあ、ロスト的な感じでいいと思うんだけど、別にロストの悪いとこなくした感じ。
うん、
それぞれの場所で、まあ、それぞれの人にストーリーがあって、でそれがまあ別々に起こってる感じかな。それぞれの場所で
いろ
んなことがあって、で最後にそれまあまあこれ僕の解釈なのとあとちょっとネタバレすぎることを落としたら、単純にそれぞれの場所でいろんなこうことが起こっているけれども、それらの人たちが全員この現象を見てることで繋がるよって話なんですよ。
ああ、はいはいはい。
でその最後になんかそういうバラバラの場所で起こっているバラバラの人たち、いろんなドラマがある。でもこの一つの現象で繋がってしまうんだよねっていうような描き方。
ほうほうほうほう。
まあまあもっとまあいろいろこうネタバレに絡むような見識はあるんですけど、ただなんかまあざっと言ったそうなんですね。
なるほどね。
そこで締められてもお前みたいな。
カエル振るってねえ。
そうそうそう。みたいな感覚がありましたね、うん、ヘビーウェザーにはね。
そうだね。まあ、はい、まあ、近いものだよね、それはね、うん。確かそのヘビーウェザーの能力を説明する前にもそういった話がちょうど出てくるんじゃなかったかな。カエルが急に降ってくる話が。
あ、多分あったと思うよ、そうそうそう。
だよね、確かね。
あ、なんとか、なんとかなんとか現象っていうね、あれ。合わせたわ。
ね、こう、理解できないけど、なんかあるんだよね。あと、そうだね。で、6部で言うと、スカイフィッシュを操る能力とか。
あー、はいはいはいはい。
ちょっと、薄いんだけども。なんだろうね。そういう、意味わかんなくない？そういうのって。
スカイハイですね、おそらく。
あ、スカイハイ、そうそう。はい、なんか、なんか、実在して、まあ、現実の世界では、こう、実在してるのがわかんないような、この、ユーマみたいな生き物を操る能力。
はいはいはい。
とか言うけどさ、なんか、なんだろうね、もうなんか、それはなくねえかってちょっと思った。
その辺まで行って読むのをやめたんで。
あと、サバイバーって能力がいて。
あ、あったあったあったあった。サバイバーはあった。うん、
人の闘争本能をかき立てるスタンドっていうの、うんう
ん、はいはいはい。
なんか、まあいいけど、みたいな。なんか、そんな、なんかそういうのが多くなってきた気がするよね。そう、複雑だっていう理由の一つだけど。まあ、もう直接スタンド関係なくねえかっていうか。
戦う感じじゃなくなってくるでしょ？
そうそうそう。話の筋とか物語、今回のストーリーの感じをこう作っていく中に、まあ、整えるためにスタンドが織り込まれているような感じになってるよね。
ああ、なるほど、そっちね、そっちね。うん、ああ、俺は逆にスタンドありきの能力、
うん、
能力じゃない、物語になってしまったなっていうところから、ちょっとだけまあ、戻ったかなっていうのが6部なんですよ、印象的には。
あ、そう。
うん。だからまあ、戻ったかなって言ってるけど、やっぱりスタンドありきだなっていう物語になってる気がして、しまいましたね。
あ、まあ、5分もそうだよね。
そうそうそう。もう完全にね。
うん。その流れは確かにあるね。
うん。まあ、それは別にスタンド自体は面白いからいいんですけど、だからまあ、そのスタンドの印象はすごく残ってるけど。
うん、
みたいな話になってくる。
そうだね。だからなんか、よく言えば、スタンド使い、敵のスタンド使いが、自分の力を、こう、最大に発揮するようなシチュエーションを作ってから敵に、主人公たちに、
そうそうそう、
殴り込みかけてくるのが、まあ、
うん、
ほとんどなんだけど、けど、その状況に、うってつけすぎや、 しませんっていうのはあるよね。
それ以外どうやって使うの？よくある感じですよね。バキとかでもよくある感じですけど。いや、その状況での最強って、まあ、そらその形やけどな、みたいな。
うん、それ以外どうするのみたいな。
戦い方を知ってるという言い方ができるパターンじゃなくなってるんですよね、もうね。
そうそうそう。
そう。もう、お前それ、普通の制限出たら何も戦えへんやないか、みたいなね。
そうそう。うん、なんか、そんな、それ以外でどうすんだろうかって思っちゃうような能力が多いとさ。
ね、
まあまあ、それはやっぱ複雑化しすぎている流れの中のものだからなんだろうけどね。ま
あ、逆に言うたら、だからあれかもしれないですね。切り取って一番楽しめるのかもしれないですね。
あ、そうかもしれないね。
独立したらよくよく考えたら。俺、だからその感覚がその前回喋ってる時にあってんけど、
うんうん、
そうかと、6部だけを切り取って考えると意外と面白いかもしれないな、みたいな。
そうだね。確かにそういう意味では面白いかもしれない。
そういうものだっていう解釈でね、最初から読めると、うん、あ、ちょっと面白かったんかな、っていう。
逆に7部はもうあれだけどね、読んでないとわからない物語だって、すごい対照的なものかもしれない
はいはいはい。最終的にね、
うん、
オチがそうでしたもんね、だって。
そうそう。で、まあ、6部ね、そうそう、時間も結構いい頃でしょ、これ。
あ、続きやったのに、続きやったから言うの忘れとったネタバレあります。
結構喋ったよね、もうね、だいぶね。だいぶ喋ってると思うんだけど。
いい時間ですよ。
ね。んで、まあ、最後に入る前にそう言おうと思ったのが、はいはい、そう、6部はもう僕、ジョジョシリーズの中で一番、結末として、悲しいので、かなり一番好きじゃない物語なんですね。
なるほど。
やっぱね、こう、7部パラレルワールドになるって言うんだけども、
はいはいはい、
6部の最後にですね、
はい、
敵のボス、ラスボスがですね、
うん、
スタンド能力どんどん進化させてって、最終的にこう、時の流れを加速させるという能力なんですね。
なるほど。
で、これ加速した先にこう世界が一周するっていう、もうなんだろうね、もう何でしょうか、それは一体どういうことなんでしょうかみたいな能力になるんですけども、まあ、ここもまずまあわけわかんなくなる、これが故にこうパラレルワールドという世界に突入してしまうんだけれども、ね、これだけで悲しくなるんじゃなくて、その前段階にまあそういう風になっちゃうあたり、もう一体主人公たちはどうやって戦うのかっていうと、まあ負けちゃうんだよね、結局。
なるほどね。
もうそのとてつもなすぎる能力の前にもう最終決戦には間に合ったジョータローも、もちろんジョリーンでさえもやはりもう立ち打ちできなくて、みんなこう死んでいくんですよね。
みんな死んでいくわけですね。
みんな死んでいくんですよ。みんな死んでいくんですよ。
みんな死んでいくわけですね。
死んでいくんですよ。もうジョータローがあんなに強いジョータローが負けるのがもう悲しくてしょうがなかったもん、俺。
まあ人間参加ですからね。
そう。だけどもうその敵の強大な能力の前になすすべがなく、こう、なんとか最後の一人、少年だけが、エンポリオっていう少年が、ジョリーンたちの仲間にいるんだけれども。
はいはいはい。
少年、まあね、少年なだけで、こう、ジョリーンたちが、あんただけでも生き延びなさいと、こうね、その、一周した先の世界になんとか生き残ることができるんだ
けど。エイリアン2で助けられる女の子のような感じですね。
あ、そんな感じ。あれ、リプリーは死んじゃったんだっけ？
リプリーだけ生き残りましたね、3になったらね。
そうだね。
あんだけ頑張ってた、まあこれエイリアンの話で僕長くなるんでいいです。エイリアン大好きなんでやめておきます。
そうそう。なすすべがなく破れて死んでいくんだけれども、うんうん、その、ジョリーンの最後の力を振り絞って、こう、
はい、
エンポリオ少年だけを逃がしてやるんだよね。こう、うん、加速する時の中をなんとか、巻き込まれないで逃げ切って、一周した先の世界にたどり着くんだけども、
う
ん、当然それをやったラスボスである、プッチ神父という男が、
はいはい、
当然加速させた本人だから生き残ってんだけども、まあね、なんで加速させたかについては、まあ読んでくださいって感じだけどね、時間ないから。
まあ、ズバッと説明してみたらどうなる
んだ？天国へ行く方法っていうものを、はい、なんか、やるっつって、俺、ちょっとね、その複雑すぎてちょっとわかんねえんだけど、まあ、
なんかあれですよね。確かまずディオと関係あるんですよね。そもそもね。
あ、そうそうそう。そっから話さなきゃいけないよね。もうこんな時間ないのにもうね、そっからだよね。
まず
ね。
スパッと言ったらそういうことですよね。
そう。ディオと繋がりがあるんだよね。
ディオの友達で、なんか天国に行く方法がどうのこうのみたいなね。
そうそう、うん。で、天国に行く方法っていうものを、ディオが書いたんだけれども、
はいはいはい、
それを、ジョータローが、ディオを殺した挙句、その記憶、その書かれていたノートを燃やしたんだよね。それが目的で、まあ、ジョータローは、プッチ神父に狙われて、記憶とスタンドを奪われたわけなんだけど。
なるほど、なるほど。
で、まあ、そこから、こう、すべてをこう手に入れたプッチ神父は、天国へ行く方法を、実施しようとするんだよね。で、まあ、物語の後半に差し掛かる前くらいに、まあ、ジョータローの記憶とスタンドは取り返せるんだけれども、まあ、ジョリーンはそのまま、その、プッチ神父が、そういう、なんか、天国の行く方法とか、わけわかんないこと言ってから、それを止めようとするっていうふうになっていくんだけども。
はいはいはいはいはい。
うん、まあ、それで、なんで天国に行くのかがわかんないな。読んどくべきだったな、これは。わからない。思い出せない。 で、まあ、パラレルワールドに突入しちゃって、最後に残ったのはエンポリオと、プチ神父で。で、なんとかこの、最後にその、エンポリオ君に、前の世界から来たものはやっぱ排除しなきゃいけないということで、
うんうんうん、
まあ、プチ神父が、まあ、神様になるとかだったのかな、確かな、その世界の。まあ、ちょっと思い出せ
ない
んだけどね。
まあ、でもなんか、天国に行く方法とか言ってる割には、やらい薄っぺらい発言ですよね。なんかね、その、発言の、
そうそう
方法ですよね。
なんかね、うん、なんかちょっと、ちょっと、ちゃんと読み込めてないから、ちょっと、なんとも言い難いけれども。
俺もね、でもまあ、確かにその薄い感じのその情報でしか知らないんですけど、それ別にただ単純にこう、支配したいだけや、みたいなね。
それはあるよ、ね。そう。なんか、うん、そこの間がちょっとなんか抜けてる気がするけれどね。うんうん。なんか、まあ、確かにちょっと微妙な、ちょっとずれてる気はするよね。
そうですね、なんかね。
で、まあ、そのね、前の世界のものを排除するというべく、まあ、エンポリオ君ぶっ殺されそうになるんですけれども。
あ、あれや、思い出した。なんかあれや、一巡してるから、自分が怒ること全部知ってるんですよ、みんな。
ああ、そう
そう。そう、それそれ。全部がみんな知ってて、知ってるけど、生きていくっていう世界こそが天国だよっていう。
はあ。
確かそうやったはずよ。それがプッチ神父さんがこう、
描けてる
描いたそう、天国。
メイドインヘブンなんで、ね。
そうそうそう。で、その中でもみんなが生きていくっていうことが天国だ、みたいな。ちょっとよくわからないな、で
も。ああ、もうなんかちょっと行っちゃってる感じだよね、も
う。
だいぶね。
そ
んなの
もね。なんかそんなやったと思う。でもそれがなんかもう、まあ、ほん、みたいな。
知っているからなんだっていうことなんだろうけどね。まあ、うん。まあ、それを、まあ、前の世界から来ちゃったエンポリオ君は潰すということで殺されそうになるんだけども、最後に、
うん、
ウェザーリポートからディスクだけをもらってね。
はいはいはい。
この、イルカに乗って、なんとか加速する世界を逃げ切ったんだけれども。
うんうんうんうん、
まあ、ついでにその、ウェザーリポートの力でなんとかプッチ神父をやっつけるという。
すごいね。
うん。
やっぱウェザーリポートだね、やっぱね。
やっぱりウェザーリポート最終的に強かったんでね。で、まあ、バキと繋がるんですけれども、
はいはいはい、
人間にとって最大の猛毒は酸素というわけなんですよね。
いやー、お天気お姉さんじゃないですか。
毒なんだ、あれ。毒なんだ、あれね。あれ、毒なんだね。なんかまあ、それはな、そんなような能力で、まあ、プチ神父などをやっつけるんだよね。
はいはいはい、はい。
で、最後、こう、一周した世界で、もう一回、ジョリーンとや、アナスイと、よく似た人たちと、共にまた旅に出るっていうところでお話は終わるんだけども。
で、それで結局あれでしょ？スティールボールランとかが始まってるし、まあ、今のジョジョリオもそうなんじゃないかと、うん、まあ、僕は勝手に思ったんですけど、その一周したパラレルワールドだから、同じ名前で違う人たちが出てきてるんでしょ？
うん、そう、似た名前の違う人が出て
ね。それはだから、その似た名前の違うけど、そういう同じ存在なんじゃないだろうかという人たちで繰り広げられてるのが7なわけでしょ？
7、8ね。まあちょっと時間、時代的な背景がちょっと違うから、
うんうん、
まあ微妙なところだけれども、うん、まあそういう世界で、まあその、つながりがあるようでないようで、まあそのはっきりとしたことは 言われてないんだけれどもね。
まああることにしましょうよ、もう。ややこしいから。
うん、まああることでもいいんだけどね。
あ
まあ、なんだろうね。うん、まあその辺は余白を持たせてるんじゃないの。各方のね。
ポルナレフも出してきてよ。
もうそのうち出るんじゃないかってね。
いや、俺も8部で出てくるんじゃん、全員とか思ってんねんけどな。
8部どうなんだろうな、読んでる。
食べられちゃったアブドゥルとか出てくるんじゃないの？
あー、多分、アブドゥル、スティールボールラン出てくるんじゃなかったかな。
あ、出てくんの？
あ、似たような名前の人。
あー、そうなんや。
確かね。
じゃあ、もういいや。
もういいんかい。
じゃあ、いいや。
うん、まあ、とにかく6部はその、大好きな空条丈太郎が負けるのが気に入らなかったっていうか、悲しい感じ？へって言うな、へって言うな。結構切なかったね、あれはね、ほんともう。
まあでもこれあれですね、やっぱその、独立した話として読んだら結構面白いかもしんないね、もしかしたらこれ。
そうだね、なんか続きもんでなくても、うん、単独で見たら案外面白いかもしれないな。
逆パターンでさ、その、丈太郎っていう存在がその、まあ言ったら、我々にとってはスーパーヒーローなわけですよ、ある種ね。
うん、もうね。
そういう前提をなしに見たら、別にそのまあ、言葉おかしいかもしれんけど、まあその、負けてしまうことも悲しくはないわけじゃないですか。
ただ主人公のお父さんがやられただけだから、ね。
そうそうそうそう、うん。って思うと、まあありかもね。
そうかもしれない。
うん。
そうね。あと、あ、例えばスタンドの話にちょっと戻るけど、
はいはいはい、
その、ジョリーンのスタンドは、紐状のものから、こう、はい、紐を重なっていくことによって、こう、編み込まれていって、こう、人型のスタンドになるんだけど、
は
あ、うん。まあ、なんですかね、その、最終的に主人公で言った、一番応用力が高いの、スタンドだったね、
うん。
応用っていうか、応用を聞かせて戦う人だったね、すごいね。印象的に。
結果的に、いろんな形になれる、スタープラチナ的なパワーを持ってるみたいな。
そうそうそう。
解釈でいいんですよね、多分。
うん。そういうことによって、そんで、なおかつ、なんだろう、3部の の、ハエロファントグリーンとスタープラチナを足して2だったような能力かな。
うんうんうんうん。なるほどなるほど。
うん。分解もできるし、まあ、まとまったら、まあ、そのぐらいパワーが出ますよ、みたいな。
はいはいはいはいはい。
あげく、エンポリオ少年を助けるためにイルカに乗れるようにしたりとか。
あのさ、うん、主人公の能力が、まあ、基本的にこう、スーパーみたいなっていうのは、まあ、基本じゃないですか。
そうね。
あの、漫画って、
うん。うん。ちょっと特殊なね。
そう。でもなんか、その、ストーンフリーでしたっけ？
ストーンフリー、ね、そう
そう。ストーンフリーは、意外と地味じゃないですか。
かなり地味だね。
そう。で、あの、その、今言ってたようにね、その、汎用性はすごく高い。使い方も応用がすごく効く。うん、だけど、基本的には、なんかスーパーな能力じゃないじゃないですか。まあまあ、あり手に言えば主人公っぽくないじゃないですか。
そうなんだよね。
こういうのね、うん、俺好きなんですよ。
おー、なんかわかる気がするね。俺は基本的にそういうスーパーな能力を持った主人公の方が好きだけれど。
俺もそうそうそう。うん。
だけれども、やっぱそういう、
そうそう、その、ここがね、あの、続編やからいいんですよね、これね。
そうね。
それに関しては。
その位置づけに関して言えばね。
そうそう。あの、第1回目みたいな状態のが地味やったら微妙じゃないですか。
そうそうそう。
そう。だけど、ジョー太郎がいて、みたいな。
ジョースケがいてね。
そう。
ジョルノがいて。
その先に、うんっていうのが出てくるっていうのがいいんですよね。
そう。そうなんかその方がこう、らしいというか、いい、ちょうど座りがいいというかね。
そうやねんな。なんか命を治す、まあ、時を止める命を治す、命を作るの先に来たら、え、紐みたいな。
紐、な、あ、そうなんだ、みたいな。
そうそうそう、うん。これはね、俺正直ちょっと良かったっす、
うん。うん。で、こう、で、まあ、うまいこと、まあ、その応用が効くおかげなのかわかんないけど、
うん、
敵のプッチ神父とは何度も戦うんだけれども、
はいはいはいはい、
戦うたびにプッチ神父はその、最終的なパラレルワールドを作るところに行くまでに何度かパワーアップして能力も変わっていくんだけど毎回、
はいはいはいはい、
その中のこの戦いにこう毎度毎度こううまくこうなんつうかな、なんとか対応策を練れるようにこうやっぱ応用を毎回聞かせていくんだよ、その戦いのたびにね。やっぱだからなんだろうね、その主人公の成長も書きつつもこうなんかやっぱ
ちょっと読みたくなってきたな
ね、ちょっと読み返したくなってきた。
途中で喋ってたそのほら監獄やからさ強いだけやろみたいな能力が多い中でさ、
うん、
これもしかするとガン後付けなんかなって、ストーンフリーの能力とかその使い方ね、
あ、
逆にガンガン後付けでいいんじゃんって思い出してきたわ。なんか
そうだね、後付けやすいものにしたのかも、
うん、そうものにしたのかなと思って、その時やったらどう考えるんだろうみたいな。あんまそういう考え方しはる人じゃないと思うんですけど、俺荒木さんは
そう、
主人公もし自分が主人公やったらどう使うだろうみたいな考え方をする漫画家さんじゃない気がするんですよね、俺。
ああ、
どっちかっていうとなんかもうちょっとこう客観的に俯瞰的に考えて緻密に締めてっていう人やなと思ってんねんけど。
あ、いやそんなことないと思うよ多分。
あ、そう。
荒木裕彦先生はインタビューとかでよく書くのは、
うん、
キャラクターさえ書ければあとセリフは浮かんでくるんじゃなくて、そのキャラクターが喋ってくれるものみたいな感じで漫画を書くのよ。
あ、言葉はそうやと思うねんけど、俺戦い方に関しては結構組んでると思うねんが、
う
ん、
あ、そう、限定するとそう。
あ、そのスタンドってかというかスタンドって言ったんかな、だから。
うん、そうだね、うん、
そうそう、スタンドのその能力とかスタンドの動き方とか、
うん、
あるいはその
戦い方、
ね、こういう風にはまってこうやってパズルで負けるっていう、勝てるっていう。
ああ、そうだ、そこは案外緻密なのかもしれないね。
まあ、だとすると緻密じゃないと書けへんと思うんやけど正直、
うん、
もっと言えば、うん、ストーンフリーに関してはなんか結構それこそフリーな気するな。
そうだね、
今喋ってて思ったけど、
確かにその都度にこう敵の戦い方を先に作っといて、
そう
ジョリンの能力を考えるとまあこういう風にみたいな、
まあ究極死なんでも済む方法っていうのを取れるような状態にしておこうぐらいなもんで、
う
ん、
そうだね。ああ、そうかもしれないな、
うん、なんか
ちょっと
そう思ったわ今。
なるほどね。
これなるな、この話。
全然あれだけどね、面白ポイント全くないけれど、
今回。まあ、一巡したな。
一巡したな。そしてもう、タイムも一巡したんじゃないですか、
そうやな、一巡をちょっと超えて加速がかかってるから、そろそろ終わりましょうか。
そうですね、そろそろもう、あれですね、次の世界行く
べき。いや、やばいな、6部盛り上がったな、意外と。
6部って、まさかこんな盛り上がる
の、ね、ま、俺もそう、まさかやわ。
うん。ある意味、だって一番なんだろうね、1から6だけの話をすれば、そんなに見読んでない方だけどね。
いや、俺思んない思って切り捨てたシリーズやからな。
でしょ俺も途中でちょっと複雑すぎるわ、で、って思ったけども。
ちょっとびっくりやね、これ。
ねえ、これ、でもこんだけ言ってさ、この残りのパートどうなっちゃうんだよって話だよ、これ。3、4部構成になっちまうよ、一パートあたり。
いや、それは意外とだから加速していきましょう。
そうだね。もう加速していきましょう、ほ
んと。そんな感じで、じゃあ、笹山でした。ありがとうございます。
でも、いや、ほんと危なかったですね。へこくでございました。ありがとうございました。では、聞いてください。笹山でルーズ。
一日何をやった気がつきゃ日が落ちる Everyday 責め立てられ追い詰められ君はどこに向かうんだい明日のことは明日考えよう今日のことは今日忘れようその場限りでもいいんじゃないとりあえずルーズに行こうよルーズに見せてよとりあえずルールなんてないのがスポーツ、oh yeah、ラララララララララその後ろにも道はあるだろう境界線は混ざり合ってるだろうはみ出したっていいだろうなんとなく敵なのでいいだろう